2011年10月カリフォルニア州シリコンバレー、メンロパークにあるオアシスというバーで昼食後の人々が午後のひとときを過ごしていた。奥のテーブルにパーカーを着た青年が神経質そうに爪を噛んでいる。起業したばかりのテック系ベンチャーだったが、資金が底をつき彼は苦境に立たされていた。テーブルに置かれたビールのピッチャーと空きグラス3個に目をやり、それから店内を見渡した。パーカー、ジーンズ、スニーカー、若いテック系業界の人たちの服装は揃えたように皆似ている。彼はひたすらその中にフェイスブックの人間がいないことを願っていた。ドアが開いた。男が約束していた相手だったが、界隈の有名人の登場に場がざわつく。タイラーとキャメロンのウィンクルボス兄弟だった。ギリシャ彫刻を彷彿させるたくましい骨格の双子。オリンピックの元ボート代表選手でもあったこの二人は、フェイスブックのアイデアをマーク・ザッカーバーグが自分たちから盗んだと訴え、6500万ドルの和解金を手にしていた。視線は自然とウィンクルボス兄弟が会いに来た相手にも集まった。崖っぷちベンチャーの男は頬を痙攣させながら口角を上げた。
いやいや、ビールでも飲む？
ああ、そうするよ。
男はビールを注いだ。そしてキャメロンがグラスに手を伸ばすと同時に男は話し始めた。
あのさ、申し訳ないんだけど、君たちの金は受け取れない。
タイラーは顔をしかめた。
嘘だろ、俺たちはこの取引のためにわざわざニューヨークから飛んできたんだ。100万ドル出すと言ってるんだぞ。
起業家の男は椅子に縮こまった。
ああ、わかってる。でも無理なんだ。
この状況は初めてではない。ウィンクルボス兄弟はテック業界の投資家として再起を目指している。だが西海岸の有望ベンチャーとの取引は常に土壇場で破棄される。キャメロンが身を乗り出した。
理由は何だ？それくらいは聞かせてくれよ。
起業家は二人に身を寄せた。
俺一人の選択なら金は受け取った。でも役員会が許さないんだ。
なんで？
あなたたちと関わるのはタブーなんだ。ザッカーバーグを怒らせた。巻き込まれたくない。
フェイスブックとのことは過去のこと。そう信じていたのはウィンクルボス兄弟だけだった。
申し訳ない、本当に。
起業家は爆発寸前の兄弟を残し店を飛び出した。このエリート兄弟はまだ30歳だが、将来への希望を失いつつあった。所詮自分たちはザッカーバーグ自伝の登場人物に過ぎないのだろうか。それだけは受け入れたくない。だがシリコンバレーから見放されている今、彼らは西海岸以外に進まなければならない。この転身により彼らはテック業界のエリートまでも敬遠する世界に足を踏み入れてゆく。そう、ビットコインの世界に。原作ワンダリー、制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ、案内役は私春風亭一之助です。前回のエピソードでは謎の人物サトシ・ナカモトが革命的なデジタル通貨を作り、そのビットコインを利用してオンライン麻薬市場シルクロードを開設した闇の起業家が誕生しました。しかし世界最大のビットコイン取引所であるマウントゴックスはハッカーの襲撃に遭いました。そして今ビットコイン最大の支持者である男がビットコインの未来を守るために脱マウントゴックス依存に動き出します。
第2話アンタッチャブルツインズ。2011年11月、ブルックリン。チャーリー・シュレムは寝室で腕時計を何度も確認している。もうすぐ約束の午後10時だ。彼はビットコイン界のジーザスであるロジャー・バーが自分と話しながっているのが信じられない。彼は実家の地下室に住む、なんてことのない背の低い22歳の若者に過ぎない。シュレムは鏡で身だしなみをチェック。短くて黒いくせ毛に太い眉毛に武将髭。彼は眼鏡を外し、かけ直し、再び外し、机に投げた。
眼鏡はありえない、絶対にない方がいい。
バーからのスカイプ着信が鳴るパソコンに駆け寄った。
大丈夫シュレム、うまくやれよ。
ロジャー・バーが画面に現れた。
こんにちはロジャーさん。
チャーリー、今日はありがとう。君の会社ビットインスタントについて詳しく教えてくれ。すごく面白いことをしてるね。
もちろんです。6月に共同創業者と一緒に始めたんです。
そうだったのか、すまない。もう一人を仲間外れにしてしまう。
いえいえ、ガレスはサイレントパートナー的な人で、人付き合いが苦手でイギリスのウェールズに住んでいます。技術担当でビジネスはできないんです。実はチャットだけでほとんど話したこともないんです。
そうなんだ。ところでビットインスタントのビジョンは？
今はみんなマウントゴックスで取引しています。でも遅いし、いつも落ちるし、使いにくい。ビットコイン初心者やビットコインに興味だけある人にとってはハードルが高すぎるんです。
全くその通りだよ。
だからこそ面倒な取引を代わりにやります。マウントゴックスには前払いして、その手数料と引き換えにユーザーのビットコインの即日購入を実現させるのです。またトラストキャッシュとの連携で簡単に支払いができます。
トラストキャッシュ、聞いたことないな。
現金をトラストカードのポイントに変えることができるサービスで、ドラッグストアなど数千店舗でできます。そのポイントを使ってビットインスタント経由でビットコインを購入できるんです。電子送金の必要もありません。僕の目標はビットコインを身近にすることなんです。そしてビットコイン界のアップルになりたいんです。でも今は資金がなくて、母が1万ドルくれたのですが、マウントゴックスからビットコインを前払い購入する費用を賄うには全然足りないんです。バーは微笑んだ。
君の人柄もビジネスもなかなか気に入ったよ。投資させてよ。 15% の出資でいくら欲しい？
シュレムは急なオファーに一瞬固まった。全く答えを準備していなかった。でもやるならでっかくだ。
12万ドルです。
決まりだね。
シュレムは言葉を失った。だがバーには使命があった。ビットコインがマウントゴックスに依存しないよう、多くのビットコイン企業に手を差し伸べていた。ビットインスタントはその一つだが、投資機会を求めていたのはバーだけではなかった。2011年7月、スペインの地中海沿岸に浮かぶイビサ島のナイトクラブ、ザ・パシャ。満員のダンスフロアの上、紫色のレーザービームが回転する中、人々は脈打つビートに身を任せている。一瞬 DJ がビートを止めた。緑のレーザーがダンスフロアを駆け抜ける。観衆の動きが止まるや否やビートが再開。ダンサーたちは動き出し、ストロボライトの下で踊る。そして大衆の中にはタイラーとキャメロンのウィンクルボス兄弟がいた。何ヶ月にもわたってテック系ベンチャーに出資しようと試みていたが、ことごとく失敗。その鬱憤をパーティーで晴らそうとしていた。タイラーがキャメロンの耳元で叫んだ。
俺たちここで何やってんだろうな。気晴らしだろう。
がたいの良さでひときわ目立つ二人は 踊りに夢中な人々の中でビール瓶を握りしめながら立っている。タイラーはビールを飲み干す。
バーに行くわ。来る？
ああ行こうぜ。
二人はバーに向かって群衆の間を縫うように進んだ。そしてダンスフロアから抜け出す一歩手前、何者かがタイラーの腕を掴んだ。
あんたらウィンクルボス兄弟でしょ？
タイラーが振り向くとシャツのボタンを外してスキンヘッドの汗を光らせた男が立っていた。2010年の映画ソーシャルネットワークで登場人物として描かれて以来、こうして呼び止められることも珍しくない。
ああそうだけど、まだ投資先を探してるんでしょ？もしそうならいい情報を教えるぜ。
タイラーはバーカウンターの方を見た。
今はいい、仕事のことは考えたくない。マジで絶対聞いておいた方がいいから。
タイラーは呆れた様子でキャメロンに目をやった。
わかった、30秒だけな。近所にすごい若者がいるんだ。ブルックリンなんだけど、オンラインビジネスをしてて、俺もそれに投資してる。未来の金、ビットコインだ。
ビットコイン？
なんだそれ。デジタルマネーだよ。金融システムに革命を起こすぜ。国境も関係ない、偽造もできない通貨なんだ。しかも銀行を通す必要もない。それでチャーリー・シュレムってやつがいてさ、まさにビットコインの中心にいるんだ。
ねえ、どんな仕組みなんだ？
ここじゃ難しい。名刺渡すから、ニューヨークに戻ったら電話してくれ。チャーリーに紹介するから直接聞くといい。あいつはマジで天才だ。電話待ってるから。
2012年8月、マンハッタン、ウエスト23丁目を見下ろすビットインスタントの狭いオフィスで、ウィンクルボス兄弟はチャーリー・シュレムがウォッカショットをもう一杯注ぐのを眺めている。
要はビットコインっていうのは初の希少デジタル資産なんです。ネット上のありとあらゆるものは無限にコピー可能ですが、ビットコインは有限です。その希少性が金の価値を高めるのと同じようにビットコインの価値を高めているんです。ビットコインは2100万枚しか存在しません。
シュレムはショットグラスを掲げた。兄弟もそれを真似した。
乾杯。
ウィンクルボス兄弟はパーティーの日以来ビットコインについて調べ、すっかり魅了されていた。彼らはビットインスタントとその創始者にも大きな期待を寄せるようになっていた。キャメロンはシュレムの説明を聞いて疑問をぶつけた。
でも、もし2100万枚しか存在しないなら供給が不足するんじゃないか？
ビットコインは分割可能です。ドルがセントに分割できるように、1ビットコインは1億サトシで構成されています。
今度はタイラーが質問した。
同じビットコインを何度も使えてしまうんじゃないか？
そのためのブロックチェーンなんですよ。ビットコインを裏で支える技術で超面白いんですよ。ビットコイン取引のオンライン記録で、誰がいつ誰に渡したかのリストみたいなものです。
要はただの台帳なのか？それのどこが特別なんだ？
ただの台帳なんてとんでもない。長いレゴブロックの連結を想像してください。そして各ブロックには大量の取引データが含まれています。そして10分ごとに最新の取引データが入った新しいブロックが追加されていくんです。
でもそれがどうやってビットコインの二重使用を防ぐんだ？
ビットコインネットワークにつながれたコンピューターがブロックチェーンに保存されているデータを使って全ての取引を監視します。所有していないビットコインの使用はネットワークにすぐ見つかります。
もしブロックチェーンのデータを書き換えてビットコインをまだ所有しているように見せかけたら？
できません。ブロックのデータをいじるとそのブロックはもうブロックチェーンに連結しなくなります。私が各ブロックをレゴに例えましたよね。
ああ、
レゴのブロックは特定の形の穴と突起があるから連結することができます。
ああ、そうだ。
でもレゴと違ってブロックチェーンの各ブロックの連結部は全てがそれぞれ違うんです。チェーン上の好きな場所にブロックをくっつけられるわけではありません。各ブロックの接続部は
ブロック内の取引データによって形作られています。そしてその連結はチェーン上でその前に来たブロックとその直後に来たブロックとしか連結できないんです。
タイラーは聞き入った。
じゃあブロックの中の取引データを書き換えようとすれば、
ブロックの連結部が変わってしまいます。
そしてブロックチェーンに連結できなくなる。すごい仕組みだ。ブロックチェーンのデータを変更することはほぼ不可能ということだ。
シュレムはにやりと笑った。
そういうこと。ブロックチェーンはビットコインの二重使用や取引を元に戻すことを防ぐ。しかも人や組織を介さずにこれが全部実現できるんです。
シュレムはウォッカに手を伸ばした。兄弟は彼を認めている。だが気がかりもある。それはオンライン上でビットコインを使って麻薬を売り買いできるシルクロードだ。キャメロンは背もたれに寄りかかった。
でもビットコインの本当の使い道は何だろう。まさかピザとかウォッカじゃないよな。
このウォッカはビットコインで買いましたよ。でもあなたが本当に聞きたいのはシルクロードのこと？
ああ、少し調べさせてもらったが、あれは
どんなドラッグでも手に入る。
銃や偽パスポートを売るやつもいる。殺し屋の依頼まである。俺たちは犯罪に加担するビジネスに投資するつもりはない。
ビットコインを大量に買ってシルクロードの客に流しているある大口顧客の姿がシュレムの頭をよぎった。だがシュレムはその顧客のことをわざわざ教えるつもりはない。
シルクロードは始まりに過ぎません。僕はビットコインをもっと広く正しく流通してもらいたいと思ってるんです。そのためにビットインスタントは本来必要でない財務省の資金移動業者の登録をしました。でも私たちはたった10人で1ヶ月に200万ドルの取引を扱っています。もっと人手が必要、つまり投資が必要なんです。
もう一杯どうですか？連邦規制当局がビットインスタントを知っているという情報に安心し、双子はグラスを掲げた。何ヶ月もシリコンバレーで拒絶され続けた彼らは、ついに探していたものと出会った。しかも、それは自分たちがいる同じマンハッタンにあった。兄弟は80万ドルを投資し、ビットインスタントの 22% の株を手に入れた。だがそれだけでは止まらない。彼らは初期の Facebook を思い出した。ユーザーが増えれば増えるほどその規模は加速度的に拡大していく。そして兄弟はビットコインでも同じことが起きると確信している。ビットコインを使う人が増えれば増えるほどその人気は高まり価値も上がる。彼らは投資だけでなくビットコインの購入も開始した。2012年秋、マンハッタン、フラットアイアン地区。誰もいないウィンクルボスキャピタルのオフィスで、タイラーは床に敷かれたブルーシートの上に並べられたパソコン機器に目をやった。スモックを着て厚手の手袋をはめ、大きなハンマーを手にしている。額にはプラスチック製のゴーグルがかけてある。プリンターを持ってブルーシートの方へ歩いてきたのはキャメロンだった。彼もスモックを着ている。タイラーはプリンターを放り込んだキャメロンに眉を潜めた。
プリンターも捨てるのかよ。
プリンターにメモリが入ってる。全部捨てるぞ。
そうだな、これで全部か。
ああ。
この兄弟はデジタル通貨の未来に数百万ドル規模の賭けに出た。数週間かけて何万枚ものビットコインを購入していた。今度はそれをハッカーから守るために動き出していた。そしてオンライン世界から資産を守る最大の防御はネットからの切り離し。彼らはビットコインにアクセスするために必要な秘密鍵をプリントアウト。その秘密鍵の暗号をさらに分割してアメリカ中の銀行の貸金庫に預ける。 だがその前に全てのデジタル上の痕跡を消さなければならない。それはすなわちビットコインを購入するために使用した全ての電子機器を破壊することを意味した。タイラーはゴーグルを深々とかけ、ハンマーを大きく振りかぶった。勢いよくハンマーをプリンターに叩きつけ、バラバラに砕いた。タイラーは何度もハンマーを振り下ろした。キーボード、モニター、ハードディスク、全てを破壊した。ハンマーを振り下ろしながら、彼の目の前には憎き宿敵の姿が見えていた。そう、それはマーク・ザッカーバーグ。ウィンクルボスの復活だ。そして今回は確実に勝ちに行く。一方、西海岸ではシリコンバレーのエリートたちの中から新たなビットコイン王者が生まれようとしていた。2013年秋、サンフランシスコ。フレッド・エールサムはカルトレイン線の終点、4番キングストリート駅を出て、コーヒーとサンドイッチを売る食堂クリーマリーへ向かった。数ヶ月前、エールサムはゴールドマン・サックスを辞め西へと向かった。金融の未来は堅苦しいウォール街ではなくビットコインにあると確信していたからだ。彼はクリーマリーに入り、約束していた相手ブライアン・アームストロングを探した。青白いスキンヘッドの男が彼に手を振った。ブライアンですか？
ええ。ということはあなたがフレッドですね。
知り合ったきっかけはアームストロングによるコインベースというベンチャーの共同設立者募集のネット掲示板だった。エールサムはビットコインの売買、保管、送信を行う最も簡単な場所を作るというアームストロングの計画を気に入った。そしてアームストロングはビットコイン信者に転身した元ウォール街トレーダーという肩書きのエールサムを気に入った。アームストロングはエールサムにコインベースの説明をした。
天気は今年の夏、 Y コンビネーターに私のアイデアが採用された時に来ました。
Y コンビネーターとはシリコンバレーのベンチャーキャピタルで、ここからドロップボックスやエアビー&ビーが生まれた。
Y コンビネーターのおかげで60万ドルの開業資金を集めることができました。
待ってください。 Y コンビネーターは共同創業者が必要です。一人の創業者の事業は受け付けないのでは？
はい、でも前の共同創業者とは続きませんでした。顧客の秘密鍵の管理法で意見が対立してしまいました。共同創業は結婚と同じようなものですが、根本的な部分で意見が合いませんでした。Y コンビネーターも理解してくれました。
なるほど。どのような意見の相違があったのですか？
私はコインベースが顧客の秘密鍵を管理するべきだと思いました。秘密鍵の紛失でビットコインを取り戻せなくなるのは馬鹿げています。しかし、共同創業者は反対しました。彼は他人の秘密鍵を管理することは、顧客自身が財務の支配権を持てるというビットコインの理念と相反すると感じていたようです。
いや、あなたが正しい。普通の人は秘密鍵や暗号化されたソフトウェアウォレットには手を出したくはない。むしろそれが今のビットコインの悪いところです。ビットコインの周りには金融システムを引き裂こうとする政治的思惑を持った人々で溢れ返っている状態です。私はそんなことなど望んでいません。ただビットコインを未来のツールにしたいだけなんです。
アームストロングは微笑んだ。パートナーが決まった。エールサムとアームストロングはクリーマリー近くのアパートを借り、そこを事務所にした。二人は毎日16時間コインベースのために働いた。そして
2012年10月、ワンクリックでビットコインが売買できるシンプルなウェブサイト、コインベースを公開。使いやすさは強力な武器となった。たった数週間でユーザー数は爆発的に増加。サーバー落ちを食い止めるのに苦労するほどになった。2013年1月には4万人のユーザーが1ヶ月に100万ドル分のビットコインを売買するようになった。コインベースは取引ごとに 1% の手数料を手に入れた。そして3月、1万キロ離れた遠い島で金融危機が発生。
There's growing anger in Cyprus.
キプロスでは怒りが高まっています。ほとんどの ATM からお金がなくなっています。銀行も閉鎖されています。政府が全ての国民の預金に最大 10% の税金をかけるという提案を発表し、人々はお金を引き出そうとしています。この税金は危機を迎えている国の金融システムを救済するためのものです。
キプロス共和国の悲劇はビットコインへの追い風となった。このキプロスにおける銀行襲撃は、政策に左右されないビットコインの優位性を図らずも証明することとなった。ビットコインへの世界的関心は急上昇。全ビットコインの価値が初めて総額で10億ドルの大台に乗った。コインベースに人々は殺到。4月にはユーザー数が早くも10万人を超えた。だが先頭に立っていたのはやはりビットインスタント。彼らは今やビットコイン購入の 35% を扱っていた。 CEO のチャーリー・シュレムはビットコイン界の超有名人。ブルックリンにある実家の地下室からきらびやかなマンハッタンの邸宅に引っ越し、人気講演者として世界中を回り、今や仮想通貨の伝道師となっていた。だがその輝かしい姿とは裏腹に、内部では崩壊が始まっていた。2013年4月、マンハッタン。ウィンクルボス兄弟はチャーリー・シュレムを建物から引きずり出した。二人の怒りは頂点に達している。キャメロンは窓に寄りかかるシュレムを睨みつけた。
初めてだよ、こんなに恥をかいたのは。
三人はフィンテック界最大のベンチャーキャピタリストの一人と会ったところだった。ウィンクルボス兄弟がやっとの思いで実現させた商談だった。だが、シュレムはあろうことか遅刻。その上、昨晩のパーティーから直行してきたように酒臭かった。シュレムは二人を見上げた。
そんなにひどかった？
服装もだらしないし、酔っ払ってると思われたじゃないか。質問なんて一つもまともに答えてないぞ。
キャメロンはシュレムを見つめながら、彼にとってこれは荷が重すぎるかもしれないと考え始めていた。何せシュレムはまだ23歳だ。
お前を見て偉大な創業者が偉大な CEO になるとは限らないとよく分かったよ。
シュレムは硬直した。
お、俺をクビにするのか。俺の会社なのに。ロジャー・バーの言う通りだ。お前ら何も分かっちゃいない。
ロジャーの言うことなんか聞くな。やつは重犯罪者だぞ。政府はロジャーさんの政治的思想が気に食わなくて目の敵にしているだけだ。やつとは会わない方がいい。ビジネスを成功させたいならまず自分の行動を改めろ。
はいはい、悪かった、分かったよ。次はちゃんとする。
だがウィンクルボス兄弟はシュレムに限界を感じていた。ビットインスタントをビットコインを代表する企業に育てたい兄弟の野望。仮想通貨の超自由主義精神を尊重するバーの教え。その狭間でシュレムは追い詰められていた。そしてこのビットインスタントを救うために残された時間は決して多くはなかった。次のエピソードではシュレムは窮地に立たされます。コインベースはハッカー攻撃にさらされ、そしてシルクロードには法の裁きが待ち受けます。 お届けしたのはビジネスウォーズ仮想通貨戦争のシリーズ第2話です。ストーリー中のお聞きいただいた会話について、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は私春風亭一之助でお送りしました。脚本トリスタン・ドノバン、シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー、編集およびプロデューサーエミリー・フロスト、サウンドデザインカイル・ランダル、プロデューサー柴田修平、エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーン、ジェニー・ロウアー・ベックマンとマーシャル・ルーイ、ワンダリーのコンテンツとして制作されました。翻訳吉原ボビー、日本語版制作シャララカンパニー、日本語版プロデュースおよび監修、日本放送でお届けしました。